サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
パート2が始まるよ。
そのスマホの講座とかは結構社団法人立ち上げてから割とスッと集まったり、
まあ正直初めの1年は本当に地道にできることしかやってなかったんですけど、最近はありがたくその講座をやってる場所を見に来てくださった方とか、他市の方で聞いたことあるんですっていうのを言ってもらって、こんな事例が役立つならばっていうので、最近はこう市の方だったり福祉に関わる団体さんとか、もともとシニアと関わる方々のお力借りて一緒に講座の集客をしてもらって、で講座の内容は病院だったらこのじゃあ予約を LINE でできるようにしませんかとか、なんかこうつながる形の内容を一緒に考えて実施することが増えてきたかなと思います。
なるほどね。実際その講座を受けたいわって言って受けた時に、まあ、1回では終わらせへんみたいな感じですね。
そうですね。
だいたいどれぐらいのペースで。
そうですね、一番多いのは月1回ぐらい。
月1回ぐらい。
そうですね。
忘れないです。
あの忘れるんで、合間に宿題出したりもしてます。それこそなんかスタンプのやり方を覚えたら、今日家帰ったら送ってきやとか、なんかこんなん使ってみたいがあったら
宿題出してね。
そうです、そうです。で自信がついたらそのまま友達家族には日常で送ってくれればもう自由にできるので、初めの一歩だけちょっとこう詰めてやったり、なんだかんだ忘れてるねんって言っても、こう例えば1ヶ月後にやったら60分かけてやったことが10分でできるようになってるよとかっていうのは見えるので、
覚えてるね。
そうです、そうです。繰り返すとやっぱり意外とすぐ。
なるほど、まあ、一応いろんなレベルの方とか覚えがいい人悪い人いてると思うので、その辺は割とこう寄り添ってるような講座になるんですかね。
そうですね、まあ、できるだけどっちかというと本当に苦手な方向けだとは思うんですけど、ただこう得意な方からしたら、この苦手な人がこう行き詰まる心境がわからないというか、でもそこってご近所でも絶対起こり得ることなんで、ちょっと豆知識としてこういう風なポイント知っとくと操作エラー起こりにくいんですよとか、なんかその辺もやりつつ、ある程度だった時にレベル高い人向けの別の講座をしたりとか、
別のね、
そうです、そうです、
レベル別にね、
LINE の中でも本当にもうメールだけがいいとか、それこそ離れてる人と友達になりたいねんでも全然レベルが違ったりするので、そういうの初級とか中級とかで分けながらやって、そこだけ来るとか、初級の時は教える側やってとかで助けてもらったりとかあったりしますね。
なるほど、講座の中でやっぱり LINE が一番受けがいいというか、
一番そうですね、多いのは LINE が多いかなと思います。
他なんかあるんですか。
なんか最近は結構こう意欲が増えてきてて、インスタグラムやってみたりとか。
いいですね。
そうですね、僕はとりあえず離れててもコミュニケーションが取りたいっていうのをいつも言うので、とりあえず LINE でやり取りができるのと、テレビ電話を LINE とか、まあ、Zoom とかでできるようになってもらえたら、僕離れても喋れるでっていうので頑張ってもらうことが、
相談受けたりできるでみたいなとこです。
家でも会えるよみたいな感じでやったりしてますね。
他なんか苦労された点みたいなのはあります？
そうですね、まあ、今でもですけど、やっぱりこう苦手な方の行き詰まるポイントってで、できる方からすると本当に理解が難しいことが多いんですね。どこ触ってこんな画面出てきたかとかっていうのを、やっぱりその人にとってはどこが苦労するのかとか、なんかでもそれを本当は周りの方が理解してあげれないといけないんですけど、スマホの先生ってこう近所でも意外とみんなこうおばちゃんに聞いたり、娘息子に聞いたりとかするんですけど、みんな教え方が違うんですよ。
そうですね、
それをこう統一できたらいいんですけど、これが戸惑わせたりするんで、どうやって同じ教え方で皆さんが納得できるかっていうのを、これはもう今5年ぐらいやってるんですけど、日々修正修正で、
一応マニュアルはできてるけど、
あるんですけど、
そのニーズに合わせてこう修正修正していって
る。この人はこの言葉じゃ伝わらんのどうしようかなとか、それを言ってみたら他の人伝わるのかなとか、機種ごとに違うのどうやって説明しようかとか、そんなのは本当につい先週から僕摂津市の方でとスマホの教室を午前と午後で同じのやってるんですけど、やっぱり行き詰まる点が全然違って、
午前はめっちゃスムーズにいけたけど、
午後はいまいちとか
空気悪かったとか、
なんかこう一人のやっぱりこのわからんが出た時にここにみんな引っ張られたりもするんで、そこ帰っても朝はなんとなくいけてたなとか、そこがこう次の時にどうできるかとか、やっぱりまだまだ課題も出ますね。
なんか私もアイコンになんかあの通知が来たら丸つくでしょ、これ消したいねんって、これ気になるね
んって
。でもなんか消えないのとかもあるでしょ、
あります、
あれが困ったりとかするんですよ。
アンドロイドに多いんで、それも実は消し方があったりとか、根本でも出ないようにするとか、なんかそうなんですよ。でもそこって僕たちも無視したらいいやんって感覚なんですけど、無視
できないできないんですよ。
気になってしょうがない。
本当にだからその広告出てくる、お知らせ出てくる、すぐ画面真っ暗なるとか、なんかこう悩みの点が全然違うので、
それはそこみたいな感じ、
広告言われました
ですよね、
これは何なんて言って。
あ、なるほど。
理解しようとするんですけど、僕らもあんまり理解せずに消したりするんで、そんな気にしなくていいねんでとか、
キーセット使っててね、いざそれ聞かれたら、そんなこと気にしてんのみたいな。
でもなんかそうですね、こう世代なのか真面目な世代が多いのか、無視してはいけないが強い人たちからすると、はいか家で聞かれるとどっちか答えてあげないといけないみたいな、それがトラブルの元だったりとかも。いや本当に、
でも私ね、訪問の時間とか日程とかを相談するとき、スマホ、まあ、LINE 使ってくれたら本当に助かるんですよ。残ってるしね、またそれ見てって言えるし、利用者さんに、あの LINE 使える人は LINE で予約というか訪問時間取ったりとか、次の受診 の、
う
ん、あの予約表を写真撮って送ってとか、介護保険証届いたんやったらそれ写真撮って送ってとか、もうめちゃくちゃ便利なんで、やってくださる方はね、やってくお願いしてますね。
そうですね、でもそれができたら役立つんだって認識をしてくれたら、ね、頑張る方多い気しますね、うん、こうデイサービスでもお迎えが絶対固定電話じゃないとダメとかやったら、ちょっと離れたら出てくれないとか、あとなんかの忘れ物の連絡とかが LINE できたら便利になったとかがあって、
なるほど、そういうの、ね、
そうですそうです、誰か忘れてませんかとか、なんかそういうのはできたら喜びになるんですけど、その私がこれできて何になるのって、この一致がしない方が多いので、なんかそこまで丁寧にこれやってくれたら私助かるねんの一言だけで、しゃあないなの一言が生まれる人も意外と多い気はしますね。
なんかまあ LINE の写真とか入れてない方とかもいっぱいいてるから、私入れたくてたまらんので写真撮らして
めちゃくちゃいいです。
本人の写真に設定したりとかで、まあ次までにこれできるようにしといてね、私月一の訪問だから、
なるほど、
そんな言ったりとかしてますね。
めちゃくちゃありがたいです、そういう方がいてくれると。本当に周りにそういうのがいないので、僕とかそのプロフィール写真とかでなんかいい写真がもしあるんだったら、それ一緒に写真フォルダー見て、これなんの写真なんとかで楽しんでもらったり、なかったら帰り道にいいお花取ってきてよとかで宿題出してやってみたりとか、
ちょっとね、普段散歩してる時でもこう意識がね、こう同じ道でもこうなんか写真ないかなって気にしたり、
そうなんですよ、意外と
人生楽しくなってくるみたいな。
面白いですよ、なんかどこ行っても、例えばこう何年前の孫やねんみたいな写真とかばっかりが残ってるんで、それやったら新しい孫の写真撮ってちゃんと更新したらんと、近所のおばちゃんいつまでもちっちゃい孫と思ってんでとか。
ねえ、ほんまや。ケアビーさんっていうのが前でゲスト出てきた時に、はい、検索の虫眼鏡あるじゃないですか。
はい、
あれがちょっと老眼でね、ただの丸に見えるらしいんですよ
そうなんですね。
そうだから検索でなんかこの丸何っていうのと、あの画像、僕ら当たり前のように画像やるけど、実際見るとや山の形みたいなじゃないですか。
あ、そうですね
それイコール画像っていうのが結びつかないらしくて、
そう模様っていうか、
その辺で結構苦労しましたって言ってはったから、まあ、そんなあるんですかね。
ありますあります。まあなんかこう、それこそスマホで統一してくれたらいいんですよ。大体はあの
機種中央代理
するとね、それこそ虫眼鏡イコール検索とかは共通なんですけど、それこそ多分さっきの山の絵って LINE で写真送るとかだったら山の絵だったりするんですけど、他だったらちょっと違う場合もあったりとか、なんかそういうのがやっぱりこう一致してないとかは、でもアプリが会社ごとに違うので、かもケースバイケースにはなるんですけど、とにかく一で覚えてもらうことが多いですかね。左上に虫眼鏡出てるとか、なんかこう虫眼鏡を押すとかだけだとどこのこと言ってるねんって皆さんなるんで、なんか目印と位置をすごい明確に教えることが僕は結構意識はしているところですね。
位置でね、左上とかね、
とさっきみたいにこう機種ごとにやっぱやり方が違ったりするので、できるだけ同じやり方を教科書では作るようにしてるんですけど、だったらば回りくどいかもしれないけど、こう押すんだったら他の機種もやり方一緒だから誰にでも聞ける るし教えれるよみたいなこととかは意識したりはしてますかね。
なるほど、そういう形でね教えるってことですよね。ね、まあ、実際のところそのスマホ教室を山本さんで受けたいわっていう、はい、あったらどうアクションしたら
いい。そうですね、まあ、今もありがたく大体お問い合わせいただくことが多いんですけれども、はい、基本的にはこう1対1でこう教えますっていうのも1対ターでやることが多いんですね、はい、こう大勢で居場所作りにしたいのもあるので、はい、だからどちらかというとこう講師依頼って言って呼んでもらうことが多くて、はい、でそれは基本的にはその1時間1万円と交通費みたいな形、まあ、大体2時間ぐらい失業とも含めたら取るので、まあ、2万2000と交通費みたいなことが多いんですけど、はい、なんかそれをじゃあ参加者も500円とかもらってちょっと賄えるようにしますのかとか、はい、もう参加費無料にしていっぱい来てもらうようにするのかとか、はい、なんかその辺はちょっとこう要相談に乗りながら一緒にやったりはすることが多いですね。
一応相談で金額決めるけど、
そうですね、
まあ、相場的には1回の講座でだいたいいくらぐらいって言ってましたっ
け、うん、そうです、だいたい2万2000円、はい、2時間で
プラス交通費、
はい、
あ、なるほど、それ、まあ、何人集めようかみたいな。
そうです、それこそ今、はい、今年で一番多いところは50人ぐらいを見ることもありますし、はい、でもまあ1人で見るんだったら10人ぐらいとかの方がこう密にみっちり教えれるかなっていうのはあるんですけど、はい、50人ところとかは10人と比べるとペース半分ぐらいには多分なっちゃうの で、はいはい、そうですね、頻度的にはやっぱり1年で同じ回数だと覚える幅は少なくなっちゃうんですけど、はいはい、まあ、でもこうじゃあ10人で5回分けるのとどっちがいいかとかになると市によってもちょっとこう思いとか趣旨が変わってきたりするので、僕自身もチャレンジだなと思ってやらせてもらってます。
12回、まあ、1回でかける12回、
ね、そうですね、とかなんか LINE でとりあえず6回やってみますかとか、こうシニア自身もやっぱりやってみて面白いと思ってくれなかったら来てくださらないので、大体なんかこう2回3回4回とか内容決めてアンケート取らせてもらって、必要だったら年間でこんなやりませんかとかっていう風に変わっていくケースが多いですね。それこそさっきの50人のところとかも講師料1万円より500円ずつの方が楽じゃないですかとかってなって、で余る分があったら他のところのなんかこうお茶菓子に使うとか遠足代に使うとかでもいいんだったら、500円でみんなが会費プールしていく形で僕の時には僕に使ってくれたらいいんじゃないですかみたいなこともあったりして、面白いなと思いながら。
今の課題と今後の展開って何かありますでしょうか。
ありがとうございます、はい、まあ、課題としてはやっぱりこう数はいただいてるんですけれども、はい、とこう地域活動なので予算を上げたくないっていうこの境目がある流れで、やっぱりこう、はい、活動を維持していくっていうのは僕一人でやったらなんとか今やれてるかなっていうのもあるんですけど、はい、やっぱりこうこれをもっと広げるってなったら正直この費用面と持続していくっていうのはまだまだ課題かなっていうのを感じているところです、はいはい、でそれをちょっと今やっていくための展開方法としては、はい、地域で地域の人を見守るっていうことで、はい、地域ごとにこのスマホサポーターとかっていうのを作りたいなと思ってまして、はい、僕が行くと交通費とかもかかるけど、近所だったら交通費いらないしとか、はい、なんかそれこそ1時間で1万円とかって僕は行ったりするんですけど、なんかそれこそこう主婦さんに手伝ってもらってる場所とかがあるんですけど、主婦さんとかだったらじゃあパートタイムの2時間って感覚で10人500円来てくれて5000円やったらどうとか、なんか2時間ちょっと近所のじいちゃんばあちゃん教えて帰ってきて5000円やったらいいなとか、なんかそういうケースとかもちょっとこう試すのがあったりしてて、はい、なんかこう地域でこうプチ就労みたいな形でサポーターを作っていくっていうのがなんかできていけばいいなっていうのを思ったりはしてますね。
サポーターを養成講座みたいな、
そうですね、
やっていきたい、
できればでそのサポーターの担い手を作って支援していく、うんうん、でそのサポーターが直接現場のシニアとは関わって地域の困りごとの受け口になって、うん、はい、受けきれない専門のことはまた地域の専門家に助け合ってもらって、うん、みんなでこうできる居場所づくりが広がったらいいなっていうのが一番はやりたいことですね、う
ん、あ、なるほど、はい、コラボ的なのはなんかどんな人とコラボしたりとか、なんか
でもそうですね、こうお医者さんとかにこうオンラインでちょっと時間を借りて30分ぐらいこの時期に起こりやすいこう注意脱水についてとか、この前とかはオンラインでシニアの方にこう普段聞けないこととかっていうので、それを30分ぐらいこうラジオ的な感じで今みたいにやり取りさせてもらったりとか、結構医療従事者の方が多いのと、おばあちゃま方はやっぱり綺麗でありたいが多いので、この前とかはズーム越しにテレビ見ながらできるマッサージやっていこうって言って、 でなんかこう5歳若返りって言ってたんですけど、はい、2日目に85歳のばあちゃんがちょっと若なった気するわとか言ってくれたりしてなんか美容健康はなんだかんだ多いのかなっていうのは
関心もあるしみたいな、ね、
そうですね。一応なんかこう、はい、よく聞く悩み事を、はい、オンラインの方が多いんですけど、はい、オンラインはこうラジオ的に聞き流しができるので、はい、なんか相続についてこう専門家が最近多いこと聞いてるのを教えるねとか、はい、それを地域の先生がいてたら先生と一緒に対面でスマホ講座前半後ろに相続のこととか健康体操してからどうしようとか、はいはい、相続の話とかデジタル遺品のことも喋ろうかとかなんかそういうのはこうありがたく依頼があればやらせてもらってます。
前半後半みたいな感じでやるみたいな。
そうですね、だったり今日はスマホだけど、はいはい、居場所としてはそこにいろいろ来てほしいので、はい、来週はスマホじゃなくてその相続の先生来てくれるよとかお医者さんが来てくれて話聞けるよとかって言って、うんうん、同じ場所に来るけどテーマは毎回違うみたいなのが、うん、ちょっとこうやらせてもらうこともあったり。
ああなるほど、その辺も積極的にやっていきたいみたいな、
ね、そうですね。結局居場所作りがスマホ講座だけでは成り立たないので、はい、いろんなイベントをどう入れていけば、はい、居場所としていろんな催しができて、はい、楽しみだったり、はい、相談事の解決だったり、はい、できればシニアから子どもたちとかママにつながっていくようなものになってくれたらいいなっていうのは思ってます。
なるほどね。だからまあ地域でやるんやけどサポーターも作りながら、まあ、ちょっとオンラインもやりながら、
そうですね、
こう北海道の方にもとか、も
うめっちゃ憧れです。そうですね、はい、今も、はい、海外のおばあちゃんととかもあるんですけど、やっぱりこう北海道のおばあちゃんが大阪のおばあちゃんに、はい、ただ北海道自慢とかしてくれたらそれもすごい嬉しいですし、昔住んどったのよが出てきたらそれだけでも懐かしんでくれたりするので、
すごい話弾みそうですね。
で、そう、本当の夢は僕ちょっと海外もたまたま出たんで超えたんですけど、47都道府県のじいちゃんばあちゃんがオンラインで集う場所を作りたくて、で今日は北海道のこと誰々さん喋ってよとか、僕としても北海道旅行行くからいいとこ教えてとか言えたらいいなとか、そういうオンラインの程よい距離の集い場と、近所で顔見知りのもっと深い距離の知り合いと、とこうどうしても家族と疎遠になっている方も多いので、家族とのつながりで一応社団法人さん、この3つのつながりをスマホ教室でなんとか実現していければ孤独も減ってきますし、相談もできるんだったら詐欺被害も減るんじゃないかなみたいなので、一番やりたいのは
聞く人多いしね。
そうです、そうです、
これ詐欺ちゃうのみたいな、
このチラシみんな見たとか、そうです、そうです、やっぱり近所の声が一番良かったりするので、なんか今言ったこう3つのつながり、オンラインと近所と家族友人っていう、ここをこうなんとかスマホ教室筆頭に作れたらなとか、スマホ講座で見れない方は地域の専門家のお力とかイベントを借りて集めていくっていうのはやれたら嬉しいなと思います。
なるほど、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いっぱい夢があっていいですよね。
ねえ、
やりたいことだらけですね。
ありがとうございました。
ありがとうございます、はいはい、もうぜひ応援したいと思います。
はい
はい、今日は一般社団法人地域つながりサポートの代表理事山本誠也さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
こちらこそです、いつでも。ありがとうございます。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。